イザヤ書5章1節から7節です。イザヤ5章1から7。それでは、宣言いたします。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。アーメン。では、お祈りをいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主、イエス様。この新年、明けて初めてのこの蒼天礼拝の中において、本当にあなたの御言葉と向き合い、また、あなたに会って養いをいただけるこの幸い恵みを感謝いたします。今どうか我ら一人一人を整えてください。十字架の上で流された血潮で我らを清め、そしてあなたの命そのものに預かり尽くすこの時とならせてください。そのためにこの取り継ぐしもべの唇をあなたが清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからのひととき、始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。新年初めての蒼天礼拝です。本当になんか蒼天礼拝がないとちょっとね、なんか気が引き締まらないというか、ね、なんか、まあ、確かに正月、じっくりと、まあ、それまで、まあ、休めなかったのに休めたって言いたいところでしたけども、ちょっとですね、なんか、普段よりもっと忙しくなってしまっているかのような、まあ、本当に働きが、ね、いろいろ、ね、多いのは本当に恵み、です。皆さん一人一人が本当に神の国を、ね、立て上げる働きをしていくからであり、そして皆さんが人のためにしたことはそのまま皆さんに跳ね返ってくるんですね。今、この教会も、ね、いろいろな整えが、ね、してあるわけですけども、それもまた巡り巡って皆さんの整えへと、ね、跳ね返っていくわけです。まあ、今朝、ね、この宣言したイザヤ書の、ね、この5章の御言葉は、実はですね、昨年12月31日の、ね、夜9時から の,、ね、ニューイヤーズイブ礼拝の年の、ね、最後の最後、もう11時57、8分ぐらいの時にも、確か宣言された、言葉ですけれども、本当に主はですね、私たちをブドウの、ね、木として、ブドウの、ブドウの枝としてですね、私たちを見て、私たちが甘い実りを、ね、結ばせるのを主は待ち望んでいるんですけど、しかし、ここにおいて、本当に主の、その悲しみが込められて、ね、この愛の歌、一節では、ね、愛する者のために私は歌おう、ね、愛の歌を、ね、その愛の歌、本当に愛というものは、ね、甘いもの、良いものですけども、しかし、その愛が本当に裏切られると、悲しい、酸っぱい、ね、ものになってしまいます。世の中には愛の歌は、ね、多いです。愛の、ね、その麗しさ、甘さ、その素晴らしさを歌う歌もあり、しかし愛が裏切られて、本当に酸っぱい、ね、そういう思いを歌った、ね、愛の歌もありますけれども、このイザヤの5章は、ね、酸っぱい、ね、歌なんですね。本当に期待していた、ね、また本当に希望を込めて、ね、この、ブドウを、ね、植えた、そして、さらに、ね、この2節では、ね、そこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟もまでも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、酸いブドウができてしまった。なんで、ね、良いブドウを植えたはずなのに、酸いブドウが、できてしまったのか。 これはどういうことなのか、3節から見ますと、そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで、なお私何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、その柿を除いてアレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び。アメン。何節にこの、意味が書いてあります。このブドウ畑はイスラエルの家と書いてあります。ですから神の民なんですね。皆さんは神の民ですか？アーメン。皆さんも、ね、本当にイエス様を信じてアブラハムの霊的子孫、霊的イスラエルになったにもかかわらず、皆さんの人生、ね、甘い実りが本当は主から結ばされるはずなのに酸いものが実ってしまって、ね、いたりはしないでしょうか。主が喜んで、ね、甘い実りがなるために皆さんを、世から、ね、呼び出して召し出して、ね、そして本当に甘いブドウが実るようにと、ね、その、ね、素晴らしいブドウ畑に植え付けて、主が、ね、そこに、石を、ね、取り除いて掘り起こして良いブドウを、ね、植え、櫓も立てて、ね、また酒舟までも掘った、ね、もう、ね、明け前生前されたにもかかわらず酸っぱい実りを皆さんのクリスチャンライフで結ばせてしまっていたりしなかったでしょうか。なぜ酸いブドウが、ね、できてしまうのか。イスラエルにおいては、主は、ね、公正を待ち望まれたけれども実ったものは流血でした。皆さんの生活の中、夫婦関係、親子関係、また家族関係の中、友人関係、職場、流血沙汰、ね、起こっていないでしょうか。まあ、もちろん、ね、刃物で流血するなんてことはないでしょうけれども、言葉の刃で傷つけ合ったり、あるいは心を傷つけ合ったり、ね、本当に、ね、怒りをそのまま、ね、投げて、怒り言葉、ね、心なしの言葉、ね、そろそろまま投げて、ね、相手を流血、ね、本当に主は公正を待ち望まれたのに、けれども流血が、ね、起こってしまったり、正義を待ち望まれたのに泣き叫びが、ね、起こってしまったり、ね、そういうこと、ね、ないでしょうかね。本当にこの、ね、主がせっかく良くしてくださったにもかかわらず、この主の望まれる実を結ばせない、ね、主が望まれたことをしない、ね、とするならば、主は義なる、ね、お方です。この、まあ、5節から、ね、あるんですけども、ブドウ畑に対して、ね、主が義なる裁きを行われるんです。柿を取り除いてアレスタルに任せる。本当に悪魔サタンから守られていた石垣が取り除かれて、その悪魔サタンの攻撃に直接さらされてしまうようになる。また6節はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は枯らず、茨とおどろが生い茂る、ということが起きてしまいます。その人生、皆さんの部屋、お家、ね、トゲトゲの茨、おどろが、ね、伸びるに任されたまんまの状態に、ね、なっていないでしょうか。ね、皆さんの部屋が、ね、皆さんの、ね、その家族関係の中、あるいは職場の、ね、中が、茨とおどろが、ね、生える、伸びるままにして、ね、さらに6節の最後には、私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。ね、雨がずっと降らない。作物が実るのに必要な雨が降らない。 喉を潤すのに必要な雨が降らない、そのようなことが起こるんです。主の望まれること、主の御心があるにもかかわらず、それをあえて無視して、そして主に対して酸っぱい実りを結ばせる、それならば、本当にこのようになってしまうわけです。この猫書は愛の歌、というふうに、始まるんですけども、しかし本当に、悲しみの愛の歌です、バラードなんですこれは、主は、悲しみに悲しみを、されたんです、二重で悲しまれたんです、何が二重か、まず、その一つ目は、主は本当に甘い実りを結ぶのを期待していろいろと、あれこれ尽くしたにもかかわらず酸っぱい実りを結ばせた、人が本当に主を悲しませた、それが一つ目の、主を悲しませたことで、もう一つはですね、主は義なるお方です。義なる裁きをしなくてはなりません。この、酸っぱい実りを結ばせた、人、主に対して酸っぱい実りを結ばせた人に対しては、本当に懲らしめを、しなくてはなりません。さあ、皆さんの親心として、子供を懲らしめる、これ喜び楽しんでするでしょうかね。親が子供を懲らしめるとき、本当に悲しみながら、懲らしめざるを得ないものです。神様は本当に人がこのような、もう日照り続きで、また茨おどろが生えてしまって、そういうのを本当に見るに耐えないんです。主ご自身がそのようなことをしなくてはならない、けれども人は、本当に罪があるとするならば、また本当に人の心、主に対して不従順、主に対して、従順でありなさいって言われても嫌だよって言ってポンってそれを主の戒めを放り投げて、自分の好む遊び放棄を、してしまう、するならば本当に酸っぱい実りを結ばせる以外に、ないんです。流血沙汰、唇での流血、また、刃物での流血、そんなことも、当時イスラエルでは、ありました。そのような、ことによる泣き叫びがあった。本当に人はですね、神様抜きで、また御言葉に対する不従順で、自分の心の欲望の赴くまま主の御胸に反することをし続けるならば、もう酸っぱい実りを結ばせるしかない、日照り続きしかない、茨と踊るが生えるしかない、本当にそのような、人生に、なってしまう。で、それに対しても本当に神様が悲しまれている、そんなありさま、果たしてこのようなありさまに対して解決はあるんでしょうか。解決あるんですね。その解決はイエス様が、してくださいました、してくださったんです、そのイエス様がしてくださった解決に乗るかどうかは皆さん次第なんですね。イエス様は全てを完了させてくださったんです。あの十字架の上で、水ぶどうをの受け取られて、そしてその時言われたことは完了した、テテレスタイという、言葉です。このテテレスタイという言葉、完了した、あるいは完成した、あるいは完済した、借金完済のあの完済です、全て支払い尽くした、そして成就した、成し遂げた、そういった意味が、このテテレスタイ、イエス様があの十字架の上で、水ぶどう酒を受けられた時に、言われた言葉です。その酸っぱいぶどう酒を本当に皆さんが結んできた水、酸っぱい実り、また酸っぱい人生、全部イエス様があの十字架の上で受けられたんです。飲み尽くされたんです。皆さんの人生の酸っぱさ、イエス様に移ったんです。イエス様が全部飲み尽くされたんです。本来であるならば、私たちがこの主に対する不従順を犯してきたゆえの刑罰、受けなくてはならなかったはずなんですけど、しかしそれをイエス様が全部身代わりになって、あの十字架の上で受け取られて、そして、完済した、その人生の全ての借金は、全部払い尽くした、ということを、イエス様が本当にあの十字架の上で、成してくださったことは素晴らしいことです。私たちの人生、本当にいろいろな酸っぱい実りを結ばせます、けれども イエス様は完了したと言われたんです。皆さんが本当にクリスチャン人生の中において、ね、そのあらゆる酸っぱい実りを結ばせるような不従順や、また不健康な生活、また本当に唇で、心なしの言葉を、ね、吐き散らす、人を言葉で傷つけまくる、そうしたもろもろ皆さん、ね、嫌だと思わないでしょうか。嫌ですね。そしてそのことのゆえに受ける皆さんへの、ね、その災いの跳ね返り、ね、皆さん自身にその刃が届き、また日照りが続き、ね、そうした諸々の良くないこと、終わりにしたいですね。完了させてくださるんです。イエス様が完了させてくださるんです。じゃあなんで私クリスチャンなのに、ね、それら、相変わらず、ね、あるんだろうか。それは、ね、イエス様につながっているかどうかの問題です。キリストの、ね、体、誠のブドウの木であるイエス様につながり、また教会につながり、ね、生徒の交わりにつながり、礼拝につながっているかどうか、ね、本当に礼拝、生徒の交わり、それに、ね、つながっていなければ、もう、ね、イエス様のその身体、ね、教会はイエス様の体です、ね、そのキリストの体につながっていないで教会の交わりを疎んじたりとか、ね、あるいは、ね、牧師、先生の、ね、その説教を疎んじたりとか、ね、キリストにつながっていない状態であるとするならば、ね、酸っぱい実りを、ね、結ばせるしかない。そして人生日照り、また、ね、いろいろな流血だとか、そうした良くないもろもろが起きたり、ということが、茨が生え、おどろが生え、草は刈られず、枝は下ろされず、滅びるままに任されてしまうような、そういう状態になってしまいます。本当にそこから脱却するためには、イエス様にとどまり続けるべきなんです。あらゆる人の罪、あらゆる悪い癖、全部このイエス様の十字架で解決できるんです。そして復活することができるんです。イエス様は十字架に、ね、完了したと言われました。そして、ね、頭を垂れて、ね、死なれましたけれども3日目に復活されました、ね、私たちも復活できるんです、ね、あらゆる良くないもろもろ罪の技、ね、死の技、また人生の日照り続きや、また、ね、流血沙汰や、また、ね、この茨やおどろが生えてしまったり、ね、そうしたもろもろ全部イエス様が飲み干されたゆえに、イエス様のにつながるならば解決されるんです。イエス様は言われます、ね、私にとどまりなさい、ね、冒頭で宣言した箇所がヨハネの15章なんですけども、ね、本当に私たちはイエス様につながり続けるべきです、ね、時にですね、自分があまりもね、汚い、汚れているありさまだと、もう生徒の交わりがあまりにも眩しすぎてですね、もうこんな自分、あんな交わりの中に入っていけないって、というようなことがあるかもしれません。そういう時は、イエス様に直接助けを求めるんです。イエス様、私はこんな暗闇の人生を送っています。こんな暗闇の技をしています。こんな汚い、汚れたことをしております。イエス様、私も、光のものになりたいです。したらですね、イエス様は皆さんの手を取って連れて行ってくださる。なぜ？イエス様はこんな暗闇の世界に降りてきてくださったんです。皆さんがどんな闇の中に隠れていようとも、イエス様に求めるならばその声はイエス様に届き、イエス様はその暗闇の世界と降りてこられ、皆さんの手を取って、そして皆さんと共に歩いて行ってくださるんです。光が突き刺さっていたいというような、ものであったとしても、いつの間にかですね、癒されて、光の中にいつの間にかいて、それまで本当に光が痛かった、光が眩しすぎて、闇の中に隠れていて痛かったような人も、いつの間にか光の中に出てきて、ね、いるんですね。まあ、かく言う私がね、そうでした。本当に以前は、その、生徒の交わりとか教会の、ね、その関係がなんかとても、ね、眩しくて痛くて、ね、いけなかった。でもイエス様は助けてください、イエス様は助けてください、イエス様がこんな暗闇の世界に降りてこられて、そしてこの暗闇の中で、ね、薄明かりの下で震えていた私をイエス様は温かい身腕で抱きしめてくださって、癒してくださって、手を取って連れて行ってくれて、 そしたらいつの間にか闇ではなく光の中におりました。イエス様はそのようなお方です。ヨハネの15章、一節から、ね、読んでいきますと、15章の一節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。アーメン。ここに書いてある通りです、ね、皆様、イエス様を離れては何もすることができない、けれども、もしイエス様にとどまっているならば、豊かなブドウの実を、甘い主の喜ばれる実りを結ばせることができるんです。そういう人は、ね、本当にイエス様にとどまっている人は多くの実を結ぶことができます。もしとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むって書いてありますね。人々は、世の人々、本当に主から離れたクリスチャンほど、哀れなものはおりません。駆られて、そして人々に投げ込まれて、火の中に投げ込まれて、でそれで、燃えてしまうんですね。皆さんは世の、クリスチャンであるにもかかわらず、世の人々になんか火に投げ込まれて、焼かれてるような目あっていないでしょうか。クリスチャンはイエス様にとどまり続けるべきです。イエス様にとどまって、そして、イエス様の言葉があなた方にとどまるなら、何節にありますね。イエス様の言葉がとどまるなら、手切りにして皆さんの中に御言葉がとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと書いてあります。ですから御言葉を手切りにする人の祈りはよく叶えられるんです。手切りにしましょう、本当に御言葉が皆さんの中にとどまって、そしてその御言葉から離れないならば、何でも欲しいものをイエス様の名前によって求めるならば、それが叶えられます。それによって多くの実を皆さんが結ぶようになって、天の道が栄光を王家になっていくんです。皆さん、イエス様の愛にとどまりましょう。イエス様は完了させてくださいました。皆さんの人生のあの罪、この悪、また悪い癖、それらをイエス様は十字架の上で、飲み干してくださったんです。皆さんの結んだ酸っぱい実り、また酸っぱい実りを結んだゆえの刑罰、全部イエス様が受けてくださった。だからイエス様に助けを求めて、イエス様助けてください、イエス様にとどまり続けましょう。そして本当に光の子供として大いに大いにイエス様の 実りを盗ませていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが全て完了させてくださったことを感謝します。私たちの本当に酸っぱい、また本当に悪どい実りしか実らせない人生を完了させてくださったことを感謝します。全部私たちの酸っぱさを飲み尽くされてくださったことを感謝いたします。私はそれゆえにイエス様の本当に実り、永遠の命という実り、愛という実り、本当に喜びという実り、それら良き実りを結ばせていくことができ、るようになったことを感謝いたします。イエス様、どうか一人一人が本当にこの新年、今年イエス様にしっかりととどまり続けて、豊かにイエス様にある実りを、良いブドウの実、主に対する甘い実りを結ばせて、そうして本当に主に喜ばれるものである一人一人でありますように、どうか我らともどもを助けてください。日常生活を助けてください。仕事、ビジネス、会社における働きを助けてください。またイエス様のための働きを助けてください。命を埋めよう、不要地道をの、その命の営みをどうか助けてください。今日いただきましたこのすべての御言葉に感謝します。どうか一人一人がその生活のあれ場面場面によって祝福されますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
しかし、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる御名をあがめ賛美いたします。私たちが新年を新たにスタートしています。主よ、あなたがいつも共におられることを感謝いたします。御言葉をますます手振りにしたいと願います。なぜなら、手振りにする人の祈りは叶えられると、あなたが御言葉を通して語ってくださいました。手振りにしている者の祈りは叶えられ、そして主が叶えてくださって、天の父が栄光を受ける、主よ、このようなものになりたいと願います。イエス様、私たちは天の父に栄光をお捧げし、またイエス様にも栄光をお捧げするものになりたいと願います。それゆえに、私たちはもし酸っぱさの中に入ってしまったのであれば、もし石垣が崩れていると分かったのであれば、私たちは十字架のもとに、私たちは、ひれ伏したいと願います。そこに私たちの救われし原点があるからです。イエス様が私たちを救ってくださった原点、それが十字架であり、またその十字架の上で流された血潮です。主よ、あなたがこの血潮によって私たちを救いへと導いてくださったことを感謝いたします。十字架上で主が仰せになった、完了した、テテレスタイ、私たちのすべての罪の借金を完済したと宣言してくださった。それゆえに、私たちが清い神の子として平安を持って歩むことができる、その幸いに預かりたいと願いつつ、願いですけれども、主よ、なかなかその不従順度あったり、また不健康なことをしてしまったり、また言葉で罪を犯し、自分を傷つけ、また、愛する兄弟姉妹を傷つけたり、そのような罪罪を背負ってしまう私たちです。でも私たちは希望を持ちます。なぜなら、そのイエス様が私たちをこの崩れた石垣を立て直すために来てくださったお方であり、そしてクリスチャンとなった私たち、失敗やつまずきをしやすい私たちになっても、十字架を見上げればイエス様にごめんなさい、許してください、悔い改めれば、また清いものとして歩み直すことができる幸いを心から感謝いたします。今年はこのごめんなさいが少なくなればいいなと願います。またパスターが、昔は闇の中にいた、光になかなか来れなかったという証をされたことを感謝いたします。人の弱さ、私たちがなかなか光に近づけないものを持っていたりすると、なかなかこの交わりが疎かったり、またイエス様につながらなかったり、マイナスな方向へサタンが好む血の餌へとなってしまいます。でも私たちは神の子供です。主がその気づきを与えてくださり、悔い改めへと導いてくださり、また光の交わりである兄弟姉妹が私たちを助けてくださいますから感謝いたします。 また私たちの中にあるこの光、聖霊様が促してくださいますから感謝いたします。私たちは滅びるという100%のこの怒り、神様の怒りをもいただくものではなく、イエス様の光によってこの 100% 永遠の命へと向かうものでありたいと日々願います。今日も私たちはこのテテレスタイ、イエス様が完成してくださった十字架の御元に集まり、そしてあなたの愛と義を味わう私たちであることを心から感謝します。今日もテフィリンをします。どうか遅れているものがあるならば、その僕ものをその場所を取り返す回数を私たちが今日も与えてください。そしてまた先んじる余裕があるならば、先んじてイエス様をますますとどまらせていく、また希望を与えてください。今日もあなたと豊かに味わうテフィリンを、テフィリンライフを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。